ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
だーっと暑い
暑いですね、ムシムシします。
申し訳ない、暑いのに暑いって言うなって言う。でも無理じゃん、無理、
耐えられないです。言った方がなんかでも、
うん、
ちょっと気持ち的には
す
っきりしません。
ね、うん、まあ蒸し暑いそんな時期ですから、
はい、
皆さんぜひ、うん、水分を欠かさずに
しっかりとってください。
ガツイと水分を取ってゆっくりとね、
うん、
飲みながら、
うん、
もう気楽に、
はい、
夏休みでございますし、
聞いていただけたらありがたいな
と、
ね、
はい、思うわけでございますけれども、うん、はい、メール来てますね。
はい、うん、ラジオネームともひこさんからです。
はいよ、
ショッカーさん、レイナさん、こんばんは。今日はこんばんはみたい。
はい、こんばんはね、ゆうすずみで、はい、こんばんは。
高橋美希さんのゲスト回、本当に楽しかったです。美希さんがパーソナリティのラジオは毎回聞いているのですが、ショッカーさん相手だからこそ引き出されたお話もたくさんありましたし、高橋美希さんが、そしてお二人ともとっても楽しんで番組をされているのがいつも以上に伝わってきました。以前美希さんの番組にお友達の声優さんが来た時に、お花畑みたいな雰囲気で素敵と感じたのですが、一瞬それを思い出しました。これからも素敵な番組楽しみにしていますと、いただきました。
ありがとうございます。お花畑、ここは地下48階ですからね。
そうなんですけどね、
どっちかというと洞窟
そうですね、
蒸し暑い洞窟、
蒸し暑い方向で、
蒸し暑い洞窟の、
はい、
はい、正反対ですけど、でもね、前回でしたね、高橋美希ちゃんに来て
くれて、そうですね、
まあ、はい、楽しかったですよ、本当に
楽しかったです、
ね、20年来の友達ですから、やっぱね、
はいはいはい、う
ん、あのね、うん、番組前後ね、結構ね、餃子パーティーだのね、
いろんな、あ、待ってましたよね、
いろんなとこでね、
はい、ツイッターとかでも見ましたし、
そういうイベントがあったりとかね、はい、なんかちょこちょこあったりした、会う時は
会うんだよね、うん、会うんですよね、そう、
で、大体その横でね、金井美香ちゃんがいてね、うん、大体飲んでるって、はい、そういう場なんですけれども、
金井美香さんいつも飲ん
で、そう、飲む席には欠かせないよ、ね、
そうですね、
そうそうそう、ありがとうございますさあ、ということで、
はい、
まあ、今回ですね、
うんうん
前回もちょっとお花畑、
はい、
今回ヒーローの世界ですよ。
そうですよね、
もうね、ちょっと僕らにはね、うん、もうドストライクなヒーローでございますで、何がすごいって今回ね、うん、猫社長がずっとねそわそわしてます。
そうなんですよ、
もうね、もう嬉しそうだよね、
名前をもう、ね、ちょっと出しただけでもそわそわ、
で、実はちょっと次回のゲストこの方考えてるんだろうという時の、
はい、
もうね、あの時のね、少年のような笑顔、
うんうん、
もうね、にっかーっと当たって来てくださるんですかっつって、そしたらもう、いや、今交渉してるからって、うん、話をしたら、
うん、
もう、
はい、
いや、ぜひお願いしますというね、
前のめりでしたか ね、
そんな、もう、猫社長を前のめりにしてた我らのヒーローでございます、はい、今回のゲストは石田信之さんです。こんばんち、こんにちは、俺も分かっちゃった、
こんにちは、
やっほー、おー、爽やか、爽やかありがとうございます、
どうもこんばんは、
こんばんは、ようこそおいでくださいました、ありがとうございます。
いやいや、どんどんない石田信之です、
はい、
はい、
ね、ということで、もうね、実はもう前からね、
うんうんうん、
石田さん来ていただきたいなっていうのは思ってたんですけれども、
はい、
さあ連絡先をどうしようと思ったんです、
はいはい、
と思ってね、はたと考えました、
うん、
そうだ、私の妹、
うん、
ね、私の妹、
はいはい、
よくできた妹、
はい、
ダメな兄貴に対抗してよくできた妹、
はい、
読売新聞の鈴木美翔ちゃんが、
はい、
初恋の相手だった、
そうです、ね、
それが石田信之さん、
うんうん、
ということで、ちょっとさ、美翔ちゃんさ、初恋の人に連絡してくれないか
なんてことを、
いや、突然ね、
はい、
メール来た時にはびっくりしましたよ、ね、
はい、
久しぶりだったからね、
はいはいはい、ね、うん、すごい出演交渉待ったんですよ、それであのマネージャーの方にね、ちゃんと連絡していただいて、
はい、
はい、で、こうね、
うん、
実現したいと思います。
そうですね、
だからもう猫社長、猫社長ってますからね、僕が興奮してます、
うん、
なんだって
そっか
だって、まあもちろんね、もう今日は当然ミラーマンのお話いっぱいしてもらうと思うんですけども、
はい、うんうん、
それだけじゃないですから、
うんうん、
たくさんいろんな番組で活躍されていらっしゃるので、
はい、
もう僕らには本当にまさにドストライクな時代のね、
うん、
そんなお話を中心にね、
はい、
いろんなことをね伺っていきたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。石田信之です。ミラースパーク、
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の地下48階です。
いらっしゃい。
朝焼けの光の中にですよ。
歌いますよ、私。
テンション。え、レイナ歌えるの？
はい、あの ね、あのスペースカインズライブというライブでですね、あの冬木徹先生の特集をした時に、ミラーマンの歌と曲はいっぱい聴いていっぱい歌ったんですよ。
そうか、
そうなんです、曲から入りました。
なるほど、スペースカインズライブもいいことしてるんだ時にはな、
うん、そうなんですよ
そんな、今回はミラーマンこと、石田信之さんをお迎えして、番組をお届けしていくというわけでございますけれども、あの、今日はいろんなことをね、石田さんに伺いたいと思うんですけれども、逆に僕らも知らないお話なんかをね、ちょっと今日は、あの、聞いてみたいなと、あの、ご出身は、
あのね、秋田の方なんです。
はいはい、
で、まあ、こちらの方に、出てきて、それで東方芸能学校っていうところに入りまして、それで、1年ぐらい経ってからかな、まあ、実習っていう形で、そう、いろんな舞台明治座とか、あの、いろんなところでこうお芝居をさせて、
お勉強になるそうですね、
いただいたんですよね。で、その時に、あれは昭和45年ですね、あの、三島由紀夫さんが、あの、駐屯地市ヶ谷の、あそこに行った時ですんで、その時にね、長谷川一夫さんのね、宮本武蔵っていう、帝劇で、
帝国劇場で、
帝国劇場でやってたのに、まあ、ちょっとエキストラ的なもので、出させて大部屋でね、もらってたんです、でその時に、東映の方から、まあ、出てた誰かが、その東映のプロデューサーの方、斉藤さんっていうプロデューサー、
斉藤よりてる
さんですね、に行ったのかどうなのかちょっと分かりませんけれども、ちょっと東映の本社の方に千秋楽終わったら来るようにということで行ったら、ちょうど、まあ、千秋楽終わって、わけも分からず行ったわけですよね。で、確か6階だったような気がしたけど、行ってドア開けて、
丸の内の、
はい、そうです、あの、有楽町の、で、行ったらドア開けたら、ちょうど中に、当時星野事務所の星野さんと、その斉藤さんがいらっしゃって、
プロデューサーが、
で、柔道一直線のオーディションを、でちょっとね、受けなさいと、いうことを言われて、それで、まあ、受けに行ったんですね。で、まあ、何月何日、大泉の、東映の撮影所にで受けてくれて、で、まあ、入っていったらね、いっぱい人がいるんですよ。でセットに柔道一直線、オーディション会場と書かれましたね。で入っていったら、で武田薬品とか、
スポンサーはね、
橋本洋二さん、TBS の、
TBS のね、プロデューサー、
お歴々がずーっと並んでて、で、あの、まあ、入った時にこういう紙を渡されて、コメント、セリフか、セリフが書かれてて、それで、あの、こう、まあ、僕の番に来たわけですね。そしたら橋本さんがね、あの、橋本洋二さんがちょっと君は柔道やってるんだってっていうことで、まあ、ちょうどやってました
ね。
で、じゃあね、ちょっと型を見せてくれって言われて、あの、型を
やって、ちょっと組み手というか、
組み手、2、3手やったような気が
する。ああ、そうですか。
それで、まあ、終わって、はい、結構ですと。で、コメント読もうかなと思ったら、はい、もう結構です、帰っていいよっていう。
読んでないですか。
まあ、読んでない。それで、もう、あ、じゃあ、なんだ、送ったと思ったのね、首はね。で、まあ、その日はもう、しょうがないから、なんだよ大泉までと、とぼとぼ帰りましたよ。そしたら帰り着いたら、東映の方から電話が入って、それで明日ちょっと台本等々があるから撮影所の方に来るようにって言ってましたね。それで、まあ、撮影所行って、いろんな説明を聞いて、これから、まあ、1週間ちょっと特訓をしますとか、とうとう言われてね、それで、まあ、役としては、その北海道から出てきた、あの、まんじくずしという技を持った大沢健二という役なんで、いつもね、詩を口ずさんでる、あの、中原中也のね、詩を口ずさむ、
まあ、インテリな感じの、
インテリな感じの役なんで、ちょっと勉強しておいてくれということを言われてね、まあ、それが、まあ、デビューというか、
そうですね、
ということですね。
そうか、じゃあデビューは柔道一直線だったわけなんですね。
そうです、そうです。
うわ、もう ちょっと となったらここはまたね掘り下げていろいろ聞きたいことが、はい、あれ出てくるので、はい、でじゃあまあ秋田でお生まれになって、はい、割とこうじゃあ一気にボーンというもいくつぐらいまでじゃあ秋田の方には
ね、うん、僕高校の2年で、
はいはいはい、
あれしてますんで、それの、で3年、うん、3年だから、はい、3年入ってからだから、
はいはいはい、
それまでだから10、まあ8、
はいはいはい、
18の前半、はいはい、後半から8、はい
はいはい、やっぱ秋田はやはり当時というとやっぱりまあこうのどかな、
うん、ね、そうだ
よ、どっちか
山とか、ね、
そうでもない、
は
い、
あのね
都会だったんですか、
結構ね、
はい、
当時今はね過疎化してるけど
今割と今秋田って言ったらね、なんかそういう時にね出てきますけど、逆にその時は活気があって、
うん、そう、はい、あの当時は結構活気ありました
ね、石田さんとかみんな東京来ちゃったからですよ三輪マン東京来ちゃったからね、はい、あでもではほら子供の頃っていうとやっぱりどんな遊びをしてたとかどういう子だったとか、はい、外で元気に遊び回る、
外でもちろん、はい、チャンバランごっことかね、
はいはいはい、
まあ一般のそこの夕日、三丁目の夕日ですよ、
はいはいはい、あの世界ですよね、
あの世界です、
まだテレビとかそんなのは
とありましたよね、だからよく幻探偵とか、
はいはいはい、
ただね月光仮面は見たことないんですよね、映画では見たことある、
はいはい、東映のねありましたけど、
いろいろまあ幻とんま天狗とかとんま天狗、
とんま天狗、大村崑さんの、はい、
でよく見てると、少年ジェット、
少年ジェット、ウヤタ、
ね、赤戸鈴之助、
赤戸鈴之助、
まあいろいろとうとう
懐かしいのが、あの時代は見てて、
途中で切れるんですよね、しばらくお待ちください。
そうです、今はこそね、なくなりましたけど、ね、そうだ、昔は ね
昔は
いきなり止まった画面が出てね、しばらくお待ちくださいっていうね、
そうなんですか、
そうだ、
待てと暮らせと出てこない、
しばらくじゃないみたいな、
今で言えば放送事故だよね、
だ
から、そうなんですか、
考えてみれば放送事故って頻繁にありましたよね、昔ね、
そう
そうだ、
そうなんですか、
そうだそうだ、
何もオンエアしないうちに、はい、終わって
時間来ちゃったみたいな、ああそうですね、うん、じゃあもうじゃあでもそういった割とテレビもちょっと見たりなんかもしつつ、うん、
はいはい、
はい、なんかクラブ活動みたいなことやってなかったんですか、
うん、例えば、
うん、あのまあ、さっきちょっと柔道をみたいな話ありました
けど、やってました、
ね、運動
やつ、あのね、僕ね、親にね、
はい、
剣道やれって言われて、
はいはいはいはい、ね、
まあ、剣道やってたんです、
剣道やってた、
やってたんです、ところがね、歓迎君が嫌でね、それで
寒い中でね、
うん、それでその歓迎君が嫌で、その剣道やるのがね、まあ柔道も同じだけど、あの、まあ、とにかくその市内を全部バラして弓にして、親父に怒られて、だいぶ殴られたこと
あった、それは怒られましたね
すごいですね、
じゃあ剣道はさっさとやめて
やめて、それで柔道、
うん、でもその時にやっぱりその弓にして柔道にしたからが後のね、
そう
やって思ったらね、その先に聞いといてよかった
ね、いいこと言いますね、
でしょ、
ね、ちゃんと正当化するんですね
そうですそうです、あそういう商売なんだよでもじゃあ小学校ぐらいの頃からじゃあそういう運動っていうとやっぱ柔道とかをやってらっしゃって、
そうだね、嫌いじゃなかったんでね、武道っていうものがね、
そうですね、
まあそうだね、
はい、
あとそういうプラモデル作りとかね、
ああ
好きで、まあみんなそうでしょ、
はいはい、ねえ、うん、セメダイングでね指くっつけてなんかしてね、なかなか取れなくってね、うまいやつはねあれまたペイントして綺麗に作って、ね、いるんですけど、僕ら不器用だったからね、何度もサンダーバードをカッチャ壊ししてましたけど、じゃあやっぱりそういうこう運動もするしプラモデル作りたい、まあまあごくごく普通の男の子が、でもそれでもね、それこそ高校の途中ぐらいからもう役者を目指して学校まで行こうっていうことですから、その目覚めた役者になろうみたいなきっかけというのは、
それはね、やっぱりちっちゃい時だと思うんですけれども、はい、家が2軒あって、
はいはい、
その町の方と、うん、そのもうちょっとこう
郊外の方に
、うん、家が2軒あって、その町の方の近くに映画館があったんですよね、
はい、はいはいはい、
でまあちっちゃいんでいつもこうちょろちょろちょろちょろ、見に行った時にね、
はい、
それでその映画館でそういうのに 目覚めたというか、
うん、環境はね整ってたわけですよ ね、すごい家に軒を持
つ、
石田財閥、
普通に家に軒って
さらっと聞きながら
家に軒って何みたいな、
一軒すら持ってねえのに二軒があって、しかも郊外と、
そうですよね、都会と別のなんか別荘みたいな、
ちょっと住み分けられながら、うん、いいですね、
うん、当時あのその町の人らは別荘別荘って言ってましたね、
はい、まあ、そこにじゃあ映画館があって、ああ、まあ、当時はまだまだもちろん三丁目の夕日の世界ですから、あの時代ですから、うんうん、そうです、まあ、映画がね娯楽のチャンピオンみたいな、
で、ねは
い、
ちょうどあの看板書くお兄さんがいて、その人がね、あのその看板書くのが面白い、書いてる姿が面白くてね、はいはい、よく見てましたよ、
でじゃあ将来この銀幕のスターに俺もなろうみたいなことがこう自然に、うん、
いやね、あのスクリーンの中に、はい、幼心にね、はいはい、あのそういう絵が、はい、あの別の世界があるっていう感覚に陥ったことがある、これもう全然次元の違う世界なんだ、うん、
あのスクリーンを通すとその先に世界が広がってるみたいな、
別の世界が、はいはいね、 あるっていうね、
まあ、うん、夢があるな、あ、でもすごくわかります、その少年の心のね、うん、そのピュアな感じ、はい、スクリーンの向こうにそういう世界があって、
で、ね、
でそこに憧れたわけですね。
そうですそうです、
うーん、でじゃあ中学生ぐらいになるとそういうこう映画をじゃあいっぱい見てみたいな、
もう中学生っていうか、もう小学生の時から、だからもう10回20回って見るから内容が全部入っちゃうわけです。
同じの何度も
見るでしょ、とね、あ今度ねあの人はああなってこうなるよってちっちゃいから
しゃべ
る、
そっかそっ
か、怒られてね、見てる人も黙ってろって、
初見の人にこんな迷惑なものはないですからね、
そう
そう黙ってろよって
言うな
って、ね、でも子供は素直ですからね、こうなるんだよっつって、ね、こいつが犯人だよみたいなダメだそれってへえ、でもそれを直接ね、やっぱり形にしていこうってこう、うん、やっぱりそれで僕はそういう仕事を目指そうって、うん、ね、まして上京までするぐらいに強い決意を固められた、
ね、まあ、やっぱり高校の時でしょうね、
高校の時に、
うん、はい、なんでそうな、うん、本当、あ、そうそう、警察官になりたかったんですよ、最初。で、父親もの、そういう警察の仕事をやってたんで、当時はやってませんけれども、
もともとね、
もともと。それで、警察官になりたいんで、もう、高校あれしたら、はい、大学っていう、本人は思ってみたい、ね、行かせたいっていう、
はいはい、お父さんにしてるよね。
でも、自分は警察学校入りたいって。
なるほど。ね、
言った、はい、そしたらダメだって、もう絶対ダメだって、
もう普通ならね、なんかお父さんの後ろ姿を見て、うん、僕もお巡りさんになりたいんだって言うと、そうかせがれようかなと思ったら、
絶対ダメだ
って、そうなんですか、うん、
それで、うん、そこでやっぱり多感ですんでね、
はいはいはい、
反発してそれで出ちゃった、うん、だから失敗したのかもわかんない。
いやいやいやいやいや。そこで俺でも警察官になってたら、もちろん正義感の強いね、鏡を越えていく、鏡越えないわ。お前さんに鏡越えられないわ。やっぱりだから僕らのミラーマン、はたまたね、西尾ちゃんの初恋なかったんじゃない。
やっぱりきっかけとしては、ね、はい、あそこでじゃああれしてね、あの、うん、やめないでね。
はい、
もう
じゃあ俺は行くぞっつってね、
大学まで行って、はい、あれしたら、いや、で警察になってなくても、うん、こういうああいうチャンスっていうのは巡ってこなかったかもわかんない、はい、
そうですよね、うん、まあ、人生とかそういう意味で本当面白い、
ね、わかんないもんですね、うん、
ね、でもそのじゃあ東京行くぞ、うん、俺は東京行くんだって東京に出てこられて、うん、で先ほどの話につながって、
よし行くぞじゃないんで、
俺は東京行く
んだ、お願いします、
俺じゃねえか、飽きたからって秋田名物だから、ね、でもじゃあ東京へ、じゃあでもじゃあ単身、もうそれこそ、うん、まだ10代で、
10代で、はい、それで、うん、で、いとこが、はい、まあいたんで、
あ、じゃあね、まだ、
うん、うん、それを尋ねて、はい、それでまあ漠然とこう出てきたんですね、
うん、そうですね、どうしたらいいか、
上京したものの、
どうする、そしたらちょうど何かで見たんだ、
はいはいはい、
あの新聞か、
その東方芸能学
校があって、はい、それで
募集すると
募集、うん、それで行って願書を出して、うん、
はい、
そしたら行ったらかなりの人数で、でもその中にまあなぜか残ったわけですよ、それでここに入ることになって、はい、やるんですけれども、ね、はい、いつもね
成績をこう発表するような試験があって、
いろいろな試験っていうのはどういうことですか、ね、うん、
筆記試験もあるし、
それ
から、はい、筆記試験から何から全部やるんですよ。
あ、普通にお勉強みたいなことなんですか。
普通の勉強と同じ、はい、それで、まあ、交流文言、とか、まあ、いろいろ演劇論とか、
あ、うん、そっかそっか、演劇論とかあるわけだ、
いろんなのがあって、
あと、まあ、当然実技もね、
実技もちろん、
雨の赤いなあいうえおとか、
そうそう、
拙者は赤だと思うね、色売りだとか、
それ、ね、
はいはいはい、
それで、ところがね、いつもね、ケツから一番かって貼るんですよ、それを。ロビーに、
はいはい、あ、まさに宝塚もそうですからね、全部貼るの好きなんだよ、東方系は。東方
系は、ね、
あれが恥ずかしくて、
ね、あ、ね、あ、
いつも落ちこぼれ、
でも落ちこぼれたまんまだったらね、そんな ね、
そうですね、
大役なんかね、やっぱり巡ってこないわけですから、やっぱりね、こうキラリと光るものがあったわけでしょう、ね、
それでね、はい、その時に当時銀霊の果てとか、 なんか山本梶郎さん、うん、は
い、ああ、山本梶郎さん監督ね、
監督の山本先生が、
はいはい、
東方のニューフェーズがあるから君ちょっと受けなさいって言われて、
うわ、すごい巨匠からの、ね、
うん、で勧めが、まあ、受けに行ったんですよ、
はい、
ちょうど芸術座かどっかでやったような気がしますね、でやったんだけども怒っちゃったんですよ、
うん、
でそしたら終わった後山本先生がこう来て、どうだ石田君受かったろって言うから、
お
い、いや落ちました
落ちました
落ちましたと何ちょっと待ってろって言うから、いやいや先生もういいですで、うん、まあそういうことがあったりね、
はい、
ありましたよね。
そしてでも先ほどのお話にありましたように、いろんなところで、まあ、例えばエキストラとか、うん、そういうようなところでこう、はい、いろいろなところで勉強されて、あの舞台に立たれたりもして、
そうです、
はい、そしてやってたらある時に東映から、
そうです、
すごいな、東方の学校に行ったら東映からお呼びがされ
て
たんですよね。そういうこと
ね、
確かね、はい、中に出演なさってた方のね、まあ、指令がいるっていうことで、
は
い、
そしたら、東映に来なさいと、
そうです、
そして、大泉まで行って、
で、ね、落ちたと思ったら受かった
っていうね、柔道一直線だから、まあ、当然あの時大野研究会の皆さんがもうすでに、
ね、
から、まあ、いわゆる後の仮面ライダーをね作っていく皆さんたちがやっていくわけですけど、でもさっき、ね、柔道をやってらっしゃった、逆に言うとちゃんとやってた方ってあんまり柔道一直線出てなかったですよね。
そう、
それまでね、
だって形を本当にやったら絵にならないわけだよ ね、
はい、ね、ありえない格好が形が多かったですか、柔道の直線の場合
は。ただ触ったら飛んでくれるみたいな、
特に今ね、小野研究会の代表の岡田勝さんもこの番組にねいらっしゃっていただいたんですけども、はい、誰も柔道なんか知らなかったんだよだから逆に知らないからこそいろいろな、ね、奇想天外な発想ができて、
そうですよ ね、
ね、でなんか立石のね、高橋一春さんがね、いつもこうタバコの箱かなんかマッチの箱かなんかをこう2つ並べちゃうね、うん、岡田ちょっとこれどうだこうやって今度のやつはこういう技でああいう技でって、うん、タバコのなんか箱とマッチの箱でこういろいろシミュレーションして、うん、じゃあこれで動いてみようなんつってね、うん、っていう風にやったんだって柔道なんか知らねえよなって逆に言うとプロデューサーの方たちも、うん、やっと柔道を知ってるやつが来たって思ってこれ入れればちゃんと柔道直線も柔道っぽくなんじゃないのみたいな、うん
ね、いやー一瞬高橋さんはもうきつくてね、はい、
あ、
鬼の一瞬って言ってね、
はいはいはい、
頭は怖かった、それでね、
はい、
もう立たなきゃ投げて立つでしょ、
はい、投げられてもちゃんともう一回立たなきゃいけないんですけど ね、 ね、
吹き替えが使えないから六尺イントロの上から怒ったりもう怖い怖い、はいはいはい、一番怖かったのがやっぱり橋の欄干をね、
はい、
走ると
あすごい
怖かった、
はいはいはい、
あその後ね、舞台で、
はい、
俺は三四郎っていうの
を、はいはいはい、
その時にね、やっぱり高橋さんが、
はい、
立石で
来て、立石で頭が、
舞台の上でね、
はい、
やっぱり柔道一直線と同じようなあれをね、お前だったらできるだろうってそれで結局骨にひび入る場面を広がってそれ針打ちながらやったの、名古屋の名鉄で、
はい、 そう無茶させるんですよね、あの時代の立て島ね、ね今みたいに、ね、CG でってわけにいかないですから、
そうね、もうこっちに怪我してるのに、ありがとうって
ありがとうって言うのはいいけど痛いなこっち持ちだよみたいなねあでも体張ってやってらっしゃった、まあ、で柔道一直線ですと本当やっぱもう国民的人気番組でしたから、で、ね、でましてちょうど高校生編で、ですからそこに、さらに番組を強化していく上でのライバル登場ということでね、それで、石田さんがこう出てこられるわけですよね、
うん、そうですね、あの、確かあの時近藤さん
が、はい、近藤正臣さんがね、
卒業するんでそれの後釜っていうことを言われたような気がしましたよ ね、
近藤正臣さんが足でピアノ弾いたわけですから、
びっくりしました、
あのインパクトの後をこう、ねうね、やらなきゃいけないってプレッシャーですよね、ね、本当無茶します、あの時代の人たちは、いまだにでも近藤さんのもう代名詞のようにね、足でピアノっていう普通の番組どこ出ても足でピアノって言われるほどのね、
猫踏んじゃった、
猫踏んじゃったのね、あんたが踏んでんじゃないかみたいなだからそういうちょっとこう、まあ、詩をこう語ったりとか、でちょっとそういうインテリっぽい感じのキャラをじゃあ新しいライバルでっていうことで、それが石田さんだったわけですよね、どうしても主人公はやっぱりこう、ね、梶原一騎先生が書かれる原作ですと熱血の、ね、オラ行くぞってもうちょっと相撲神な、まあ、一条直也、桜井健一さんのね、はい、がいると、じゃあそれにはじゃあやっぱりちょっとクールなライバルみたいな、まあ、巨人の星でいうところ の、 あの、星ヒューマンに対する花形光のようなね、
こう一歩こう
一歩ね、うん、こう引いて、でも実力はむしろ主役以上にあるみたいな、
静かに燃えてる感じです ね、
でそれがまさに石田さんが、そこで来たわけですよね、なんか撮影現場ってちょうど同じぐらいの若い青年たちが集まってるわけじゃないですか、
でもね、きついもうワンクル3ヶ月が、3ヶ月が3年に感じたほどなんかきつかったよ、本当にきつかったもの、
だってね、で痛いとか怪我しましたって言えない雰囲気なんですよね、
そうそうなんですね、
あの怪我すると自分持ちだっていうのもありますけど、怪我するのなんか恥ずかしいみたいなところあるから、
もう怪我したら怒られますよ、
ね、あ、何やってんだみたいなね、あ、変わんねえ、でまた皆さん10代20代ぐらいで、また出演者の皆さんも血気盛んな、
そうだからね、あれ終わった後別の現場行くでしょ、天国と地獄のようにもう、こんだけあの楽させてもらっていいんだろうかと思った
そういう意味ではそのデビュー作がそういうハードな作品でしたから、
そうですよね、
じゃあも う、 なもうどこでも何も怖くなかったですよね、
そうそうそう、そういう意味だよ ね、
まあ、そこでそういう意味ではやっぱりアクションとかの下地も、まあね、できてたというか、
何でも、ね、もう本当に怖いものなく、何でもものせずできたっていう、ね、ありますよね、はい、
結局だからその大野研究会のアクションが後に東映では、まあ、仮面ライダーに継承されていくわけですよね、だ同じようにね、そういう意味ではあの皆さんが、なんかヒーロー番組のなんかそれぞれの仮面ライダーだったり、で なんと言っても石田さんがミラーマンでなっていくっていう、
そう
まさに原点だったんですよね、
ミラーマン、
はいはいはいはい、
ミラーマンやったのは、あれですよ、ちょうどスポンサーが一直線を見、あのミラーマンのスポンサーさんが一直線を見てて、それで今度の主役をあの子にしてって言ったのがきっかけですから、
あ、
だから
そうなんだ、
原点はやっぱり一直線だった
んですよ、あ、はいはいはい、ね、あ、いい流れだ、そうですか、
でその後、隠密剣士
っ
ていう60周年記念か何かの
日でありましたね、
でもそれはやっぱり大塚だったでしょ、
はいはいはいはい、
それで今度隠密剣士は今度はまた武田さんです、
武田さんで、はいはいはい、で
やっぱりダメなんです
あーそっかそっか、同じ業種だからね、武田とこっちはね、大塚製薬がまたね、
あ、なるほどね、
なるほどね、まあ、今でいうと大人の事情ってやつですよね、でもそうやって柔道一直線で、ね、いろいろこう、揉まれて、そのやっぱり成果の一つの結晶が、まあ、ミラーマンにつながっていく、
そうですね、
だからあの番組自体が、まあ、やっぱ柔道一直線自体が本当そこから その後にいろんなところで活躍される方たちが、うん、やっぱりそれこそね、
そ
そまさにそれがみんな集まって
登竜門みたいな
登竜門だったわけですよね、うん、だから現場はまさにそういったこう若き師たちがね、うん、もう量産泊のようにみんな集まっていて、そっからそれぞれにこう育っていくみたいなね、うん、で、ある時ちょっと僕たまたま聞いたんですけども、あのそれこそデビューして間もない頃のエキストラだった松田優作さんも出てたらしいですね。だから本当にだから、ね、いや本当にエキストラなんですって、うんうん、だからセリフもなければいわゆるその柔道の道場でこうわーっとたむろってる中の一人に松田優作さんがいたってお話を後年聞きまして、だからそういう意味ではやっぱりこう早くそういうセリフをもらえる役になりたいとかね、やっぱり闘志を燃やしてらしたのかななんて思いますし、でそうするとやっぱり岡田さんたちとも話すと、やっぱり柔道一直線っていうのはすげえ番組だったんだよなっていう、
いろんな人出てましたもんね。
そうですよ ね、 ね、はい、だから もちろん主役の桜木さんもそうですし、うん、まあ、ライバルもね、まず佐々木健さんもそうですし、うん、もういろんな方がこうできて、うん、そしてまあ東映作品だけではなくいろんなところで活躍する、うん、だからそういう意味では、うん、まあ、東映さんの作品そのまま東映さんの作品出るのは分かるんですけど、はい、ここでなんと円谷作品で新たなるヒーローとして、うん、ね、
はい、
石田信之さんが、まあ、ミラーマンに大抜擢という形に、うん、なっていくわけですよね、うん、
はい、
でこのね、やっぱミラーマン、あの当時やっぱ変身ブームでしたから、まあ、僕らもちろんもう毎週見てて、そういう中でいろいろなね、こういうヒーローが出てくる中で、うん、ミラーマンっていうのはまた画期的な、
うん、
あ、なんかこれもかっこよかったし、
うんうん、
でまた円谷プロ作品なんですけども、もちろんウルトラマンとはまた違うし、
うんうん、
新たなるヒーローとしてね、
うん、
で敵のねインベーダーというね、
ああインベーダー、はい、
怖かったですねあれね、
サングラスをかけ
て
ね、
はい、
あれ子供番組にしてはあれ本当怖かったなって、
ね、あの私大人になってから見ましたが、うんうん、大人になっても怖いです、うん、あれは、ね、すごく
あのね、ネーミングもね、インベーダーっていうのがもともとね、うん、あの洋画のね、
そう洋画ありましたよね、
外国のね、いわゆるテレビ番組でシリーズで日本でね、吹き替え版をやってたんですよ、あの夜のいわゆる大人の番組でね、
そうそう、
でインベーダーってちょっとこうあの頃はアウターリミッツとかそういった恐怖番組的な感じで、でね、こう、こう殺す相手を倒すと、うん、それがねインベーダーの場合は死んじゃうとね、
はい、
火になってブワーってね発火してね、うん、それで死んでいくっていう、
は
い、
あれもやっぱりグリーン、
はい、そう緑の異常ってなって、ね、ね、う
ん、すっごい怖くって、うん、でその怖いインベーダーのままミラーマンの敵がインベーダーだったんで、
うんうん、
かなりね怖い怖いっていう意味だ、最近の場合だとねインベーダーって、ね、
インベーダーってちっちゃいやつでしょ、
インベーダーゲームのさゲームでピュッピュッ
ピュッピュッピュッ
ピュッ、
ちっちゃくてあのカニみたいにピョンピョンしてる、あれがインベーダーだと思うからね、多分あのレイナちゃんたちの世代からすると、うん、インベーダーって可愛いじゃないみたいなね、いや僕らの時代インベーダーって響きだけですごく怖かったから、だったんだろう、今で言えばエイリアンみたいなもん、
ね、エイリアンは怖いです、
エイリアンっていう言葉がまだ流行ってなかったから日本では、
うん、ね、
あの例えばウルトラセブンでもイカルス星人とか、
ね、
ウルトラマンのバルタン星人とか、訳せば多分英語英訳するとエイリアンなんだろうけど、そこまではほら子供だから分かんないでしょ、だからインベーダーっていう響きがすごく怖くて、
そうね、それにまたあの、うん、なんだっけ怪獣、
はいはいはい、
宇宙怪獣なる前に、うんうん、そのインベーダーが合体して、
はいはいはい、
光線をもらってなるっていうのが ね、 ね、
はいはい、ね、こう取り付いてっていう、
ね、
これが怖かったんですよね、うん、またでそんな、ね、怖い敵と戦うとね、はい、う鏡京太郎青年がですね、うん、
はい、
またねこう熱血とはまた違 う、
そうなんですよ、ね、
ちょっとナイーブな感じのね、
はい、普通の男の人って感じが、
ね、うん、はあ、優しいソフトな感じのね、うん、逆にその今までのこう熱血ヒーローとはちょっと違う、
うん
う
ん、
ちょっと変わった感じのね、
うん、
でも、
うん、
あれはね女の子が好きだぞいうの
は思いました私、
ね、
どうか、うん、この主人公は非常にかっこよくてときめくってなりましたよ、
ね、ナイーブな感じがね
そうなんですよ、ね、いいんですよ、
ね、絶対女の子好きだよ、
好きです好きです、
当時はモテたでしょ、
うん、うん、そう、うん、認めちゃいました、
早かったら今、
早かったら
今光るケーブルより早いからねやっぱりファンレターとかやっぱり当時は、
だから、はい、あの住所書かなくても石田の植木でもう、うん、来たし、
うわ、うん、
いつも何ボ
ールとか、ね、
ダンボール何個か、
はいはい、
いつも来てたからね、でもなるべく目通したくてね、あの返事は書けなくても、
はいはい、でも気持ちだけでもね、うわ読んでもらえるだけでも嬉しい、それはファンの人にとってはね、そんなねミラーマン で、
うん、
で僕ちょっと前に、石田さんにお聞きした、うん、ミラーマンの あの変身ポーズの秘密というのが、う
ん、まあ、ね、秘密というかあの ね、あ
れもね、もうねあのお話されてるから、うん、今更秘密でもないんですけど、はい、当時僕初めて聞いた時ああそうなんだみたいな、
うん、あのね、うん、ちょうど東宝のオープンセットで、はい、あの第1話本田先生の、はい、猪代先生が、うん、猪代さんの監督が、監督の作品撮った時に、あの僕のところに来たの、
はい、
で石田君どう何かないかなって言って、おいおい何かないかなって唐突に言うんでね、はい、何のことか分かんなくて、なんで何がですか、いや、うん、この変身ポーズというかやっぱりね、うん、やった方がいいと思うんだっていうことでね、あじゃ あのその時にそれこそまた一直線に戻るんだけれども、
はいはいはい、
一条直哉がね、
はい
こうあのファイティングポーズでね、
はい、
両手を左右にポーンと広げてね、はい、水平に広げて、はい、そこから上にこう持ってきながら前に、ね、
そう
前習いのように持っていく、
そうそうそう、う
ん、ミラーマンのまさにポーズの原点を、
そうそうそう、
一条直哉が確かに試合の時にね、うん、やってました、うん、ちょこいっつってちょこいっつってやってましたよ
桜木さんにね、
はい、
これそうだってそうだろうっつって
本人は分かって
ない
まあリスペクトしてたわけですね、
うんうんうん、まあそれがね、
うん、
で確か第一話はここからこう気弱みたいにこう色がね、
は
い、
ら高いんですね、あ合成がね
合成がねすっごい1個の当時のお金で1枚7万円とかでだから柔軟
こうバーッとこう光沢合成みたいなのして
るよね、うん、ね、まあ今で言う CG みたいな、
ね、今の CG でねあるでしょうけども、
うん、
わで途中でやっぱりお金がなくなって、うんうん
使わなくなってとりあえずあのじゃあ最後の光だけこう
気温
光とかでみたいなね、はい、いやでもあのいわゆる鏡に向かってね、うん、いきなりこう真剣な顔をして何をするのかなと思ったら両手広げて、うん、ミラースパークっていうねであこういう変身ポーズなんだって、うん、やっぱ僕ら世代的にその変身ポーズをいかに本物と同じくするか、うん、そして、ね、変身ごっこを、ね、してた方たちですから、
うん、だからこれでスパーク
スパークでちゃんと手と手が、ね、手合わさってね、うん、スパークするっていうね、うん、そうかでもその両手を広げて上から万歳してっていうね、うん、言われてみると確かに柔道一直線だっていうねいやだからあの石田さんにお話伺った時に、ねうんはい、そうだよねみたいなやっぱりそのね、うん、桜木さんがおっしゃったらじゃないですけれど、うん、まあでもなんかそういうこう自分たちのこう見てたものをまたこうやって新たな形でヒーローがやるっていうのもね、うん、これはね子供としては嬉しいもので、うん、だからもうそこから虜でしたね、
うん、
あそしてまたこうね SGM というね、
うんはい、
ね、ああ、そうね、
そういうねあのジャンボフェニックスになった、
うんはい
ねうん、またあのないわゆるこうウルトラマンでいうとこの警備隊とかね、うん、なんとか隊みたいなのとはまた、はい、ちょっとまた違ったね、うん、同じように長命、うんね、長命か長兵器を使った、
ね、
警備隊みたいなんですけど、うん、またちょっとこう毛色の変わったね、
はい、サイエンスガードメンバー
ですガードメンバー
ですねはい、
そうですよね、
うん、
博士がいて
博士が宇佐美純也さんがねまたああいう博士がね不思議
の芝居がね、
い
いんだな本当にねもう、
はい
もう本当にね、
はい、
本当の博士みたいな、
博士に見えました、
うん、あの博士なら絶対これ作れるよなっていう説得力がね、うんうん、ありますよね、うん、はい、
でやっぱりこう厳格な方でね、
はいはい、
野村隊員、
はいはいはいはい、一時陽子さん、ね、はい、
遅刻してくるんですよ、ね、ある日遅刻してきた、
はいはいはい、
そしたら怒ってでね、君は何を考えてるんだって、何百人かのスタッフが、ね、これをかけてるんだ、君が遅刻したことによってね、みんなが飯を食えなくなるんだぞ、そしたら彼女が泣いてしま
って
、
まあまあね、
事務所からは謝りに行く、大変だった、本当にだからね、みんな戦々恐々としながらそうだった
でもプロのね世界
ですよ、そうそう、当たり前ですよ、
当然の話をね、
当たり前の
そういう方がやっぱりななになってしまうと、
そうそうそう、
こうなんかちょっとしたたるみとかね、うん、なんか気分なんかがいるんだりするけど、
うん、
やっぱりそういう重鎮の方がねピシッと言ってくださる
で、う
ん
う
ん、でまたまさに叱咤激励というね、
うんうん、
あ
そう
またそういうでも素晴らしい俳優さんとまた共演された、
うん、
ね、
そうですね、
また若き日のね、
うん、
そういった、青年とかね、
いろいろ勉強させてね
これも宝ですよね、うん、財産だと思います、はい、ああそうですか、でも 実際ほらウルトラセマンもそうですし、やっぱりほら巨大ヒーローだったわけですよね、うん、このミラーマンっていうのはね、はい、そうするといわゆる本編、
うんうん、
本編の撮影と、
うん、
まあ、特撮と、ね、また全然 B 班ではもうあれなんで、はい、どうなんですか、あの特撮のセットを見に行ったりなんかはされたことあったんですか。
たまに行ったことはありますよね、はい、だから、まあ、お亡くなりになったけども、うん、高野さんがね、
はいはい、
うん、撮ってたり、
そうか、高野浩一さんが ね、はい、特撮の
セットを撮ってたり、うん、それからあのちょうど備線でビルト、
はい、備線、まだ東方ビルトになる前の、ね、
前の備線だったんで、
はいはい、備線時代、はい、ビーチセンター、はい、
あの特撮は本当はあの、東方の撮影場のセットで撮ってたんです、はいはい、それを今度あのその備線の方に持ってきたっていうか、まあ、1回ね、
はいはい、
撮った時に見に行ったら、
はい、
あの水中でこうミラーマンがボンボンボンボンあの弾着を打たれてる、
ね、バッババンと火薬でね、
うん、それで、それをこう水の中にこう沈んだりしながら撮ってるんだけども ね、ウェットスーツでしょ、
はい、
水が入るんです
よ、はいはいはい、
そばにね酸素ボンベ置いて、もう苦しそう
な、もう息
できないでこう撮って、はい、真夏でしょ、
うわ、撮
ってそれでねもう
酸素吸入して
真っ白な顔してやって、
はいはいはい、
それでいくらウェットスーツ着てても、どんどんあの弾着の 型がね、
あ、熱い熱い、
耳ずばりみたいになって、
ね、熱いし痛いし、
そう、
ね、
あれ見たらね、うん、もう本当にね、うん、あの申し訳ない、もう僕が悪いわけじゃないんだけどね、
いやいやいや、でも一心同体なね、
うん、
でもそういうこう気持ちが、ね、うん、やっぱりそれをやってらっしゃる方もね。うん、伝わっていくと思いますね、うん、あ、 あれは俺じゃねえからいいんだよなんていうのやるとちょっとね、うん、なるけどやっぱりちゃんとそうやって心配して
ね、痛みをこう ね、うん、
分か
っちゃう、ね、いやー、本当にね、
うん、
だからよく中に入ってた、
はい、
西条さん、
はい、西条美鈴さん、うん、はい、
彼とはあの、まあ飲んだりはしなかったけども、あのよく陣中見舞い行きました。
あ、いいですね、
うん、ところが彼、
はい、
クランクインする時にはね、ここすっごい恰幅いい人で、
うん、
あれだったんだけども、
うん、
あのもう半分ぐらい終わったあたりでこう見に行ったら、
うん、
安いこっけ
ゲストでしたね、ちなみにまあね、
そのうち腰の骨やってね、あのリタあのダメになっちゃったけど、ね、降りることになっちゃったんだけどね、
やっぱり大変な
大変なお仕事ですよ ね、
まあ、ね、うん、我々もちょっとやらせていただいてたんで、あのけど特に僕らの東映のタイツものが多いんで、それでもしんどいんですけど、うん、あのウェットスーツは中でもね、
うん、
一番きついですよね、うん、あれは中でも、
う
ん、
そうですよね、
まあ、してそれで、それ着て立ち回りするだけでもね大変なところに持って、うん、まあ、まして水だ、うん、そこに弾着だね、ね、で、まあ、爆発の中走るとかね、
うん、
なんかあったらこれは本当によく、うん、ね、今はもうすぐそういったあの補助の方たちがまあついてて、うん、何かあったらもうすぐ対応できるようになってあるけど、うん、まだ手探りの時代ですからね。
だってあのあれでしょ、はい、あの爆発で腕なくしたりそういう人もいっぱいいるんでしょ、
ね、まあいろいろね、あの、まあ、日本の映画はね、まあ、あんまり表出しませんけどね、
うん、
いやでも大変な、そういうね、まあ、ヒーローを作る、
はい、
作業ってのは本当に大変なんだけど、 でもこのヒーローがある時ね、これニュースにもなったんですけど、
うん、
ミラーマンが子供を助けたっていうニュースがね、あったんですね当時、
うん、
で何かなと思ったら、うん、やはり変身ブームだったので、うん、やはり仮面ライダーとかミラーマンの、うん、いわゆるヘルメットを、
うん、
ね、子供用のヘルメットが市販されてて、
うん、
で結構ね、あの子供たちはそのヘルメットをかぶって、
うん、
あの自転車とかに乗ってね、うん、ミラーマンになった気持ちでこうバーッとやった時にね、うん、たまたま、車にはねられちゃった子がいた、うん、で車にはねられてて、で、まあ、当然大怪我かなと思ったら、
うんうん、
ミラーマンのヘルメットかぶってたから、
うん、
頭守られてかすり傷で済んだ、
あ、なんか新聞かなんかで読んだ
こ
と、はい、
これ当時すごくね、ミラーマンが子供を助けた
ミラーマンの
ことは実際そうですね、ミラーマンのヘルメットかぶってなかったら本当に大変なことになったところを、うんうん、なんとあのヘルメットがね守ったっていうね、ね、やっぱり僕らそういうのもね、子供の頃に、ね、わ、ミラーマンすげえ、もう何でもミラーマンすげえって言うから、ね、あのさっきもちょっとね2人で歌いましたけど、
うん、
あのミラーマンの歌がまたとっても素敵で、ね、だまだにだってね、こう、はい、いろんなとこで、まあ、あの
でね、
カバーする人もいたりとかしてるんで、ミラーマンの歌ってのはもう本当ロングヒットでね、
うん、
あの、はい、挿入歌僕、
はい、
知ってますよ、戦いミラー。それをあのプロデューサーだったダンさんが、うん、使いたかったんですよ、うん、あのエンディングで、
はいはいはいはい、
ところが、うん、あまりにも練習も何もしないで
いきなりやってくださいっつって、
ねえ、うん、
で連れてかれて撮っても、うん、あバラバラだったでしょ、うん、それで結局もう
演技そうですとは言えない
。いやいや本当にバラバラでね、あれはひどかった。それで結局使えなくて子供が歌ってる合唱団がね、
はい、
うんうん
うん、
いろいろね、
うん、
あそういうのがでもあの主題歌を歌って、はい、ね、あの植木ひろしさん、あの植木ひろしさんの息子さん、
息子さんで今名前変えてるんですって。
あ、そうですか。
この間取材受けた時に何か、うん、あの何か聞きました、名前変わって、
はい、
うん、
ね、だお父さん無責任男だったんだけど、はい、息子さんはミラーマン歌ってたんだ
よね。そうなんですか。そうそうそう、へ
え、ね、すごいね、爽やかなね、
うん、
あの朝焼けのって本当朝焼けの爽やかな感じのね、うん、イメージで、うん、だからもう歌も僕らずっとこう長いことねやりだったんですけども、はい、ミラーマンっていうのはこうね、うん、忘れられないキャラクターで、まあ後にもまた、リメイクされたりとか、はい、最近もまたちょっとねミラーナイトという形でウルトラマンの方にね友情出演されたりとかね、やっぱりこう歴史に残るヒーローだったんですよね、うんうん、
あ、やりましたね、ナレーション、
はい、ね、はいはいはい、
ね、忘れてた
いっぱいやってるから、ね、もうちょっといったミラーマンのちょっとお話をね、うん、いろいろ言ったんですけれども、
はい、
この辺もちょっといろいろね、
あ、そうですね、
出てらっしゃるお話もしていきたいと思いますね。じゃあちょっとコマーシャル入れます、
はい、ショッカー大野の秘密基地へようこそ。石田信之です。
おのれインベーダ
ー。皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
なんか蘇ってくるもんね。社長は完全に、
ね、あのね、
もう子供
の頃に戻ってると思います。まあ、
幼稚園児に戻って、もう海洋信者に戻
って
、下の頃に戻ってるよね。だそういうのって本当はやっぱりこう、戻るね、いくつになっても。
そうですよね。
で、まあ、石田さんといえば、もうこう、もちろんミラーマンね、うん、もう代名詞と言っても過言ではないけど、まあ、他にも本当たくさん、いろんな作品 ね、出てらっしゃって、
はい、
あの、レッドバロンではね、あの、パイロットのね、うん、あの、うん、もう、紅剣のお兄さん役とかね、あの、博士、ね、あの、レッドバロンを作った博士です。うん、まあ、まさにだから、さっきあの、博士の話 しましたけど、はい、博士の役もやってましたもんね。
博士ね。
ね。はい。で、紅剣一郎というね。うんうん、だからあの、歌の中に兄さんのロボットっていうね、節があって、はい、だから、兄さんが作ったロボットがレッドバロンなんだよっていうね、ちゃんと意味をあるね、そういう歌もあるぐらい、ね、紅剣一郎という、ね、
うん
う
ん、
そう、先行者というね、これは、
そうですね、
ね、あの会社が作ってましたけども、一昨年、宮城でですね、ちょっとイベントがあって、先行者の社長さんたちとちょっとご一緒したことがあったんですよ。そしたら、そのレッドバロンというそのロボットのちょっとお話になって、うんうん、で僕当時そのレッドバロンで、コマーシャルでね、うん、クーラーエアコンの会社がスポンサーだったんですね、
う
ん、あのいわゆるレッドバロンの、
うんうん、
でレッドバロンのパイロットがこう、うんうん、まあ、いわゆるこの場合は石田さんの弟役の 主人公が、うん、こう敵のロボットと戦ってるとすごくそのコクピットの中が熱くなる
わけですよ。
敵の炎かなんかバンバン浴びて、
はいはい、
くれない剣大丈夫かみたいな、うん、で100円玉はないかってなんだっつったら、あのね、
うん、
コインクーラーっていうの当時あって、
あ
のクーラーがレンタルで、
はあ、
クーラーをレンタル事務所とかでレンタルして100円でね1時間とかね、
は
あ、そういう時代があったんですね。でね、あ、それでメーカーがね、エアロマスターっていう、あの会社があって、
はい、
でその会社があのスポンサーだったので、そのレッドバロンの耳のところにエアロマスターのそのエアコンがついてて、この100円を入れて、
本当の話、
これ本当にコマーシャルであったんです当時の。でもその話を宮城でしたら、あの先行者の社長さんがそれ聞いて、君よく覚えてたね、そんなの覚えてないだろう誰もみたいに言ったんですけど、で実際そうで、 でその頃にその結局コインクーラーっていうのがね、結局もうそんなコインでレンタルよりもみんな買った方が早いってことで、結局そっちの方にみんなシフトしちゃったんで、その会社が結局倒産しちゃって、だからそれでね途中スポンサーが、ね、持たなくなっちゃったんだよなってお話を、それこそ大人の事情の話をもう30年以上経ってから、一昨年宮城ヒーローサミットでね伺って、あそうだったんだ、いや僕そのコインクーラーの話をちょっと覚えてたんですよって思えば、あこれを作ったのは兄さんのロボットこれ作ったのは石田さんなんだ何現実と混同してんだって話ですけどね、でもなんかそういう、やっぱり僕らはそういうのやっぱり好きで一個一個を見てたので、でそこに石田さんがこう入ってくださると、やっぱ僕らたちの中では、まあ、もちろんミラーマンではあるんですけども、やっぱ安心するんですよね、こう知ってる方なんか一方的にすごく親しみを持って、なんか一方的にこう、あのお兄ちゃんが今回出てるぞ、あのお兄ちゃん博士なんだ、でも本当はミラーマンだぜみたいな、
ありますね、
なんかそういう、こう純粋なね、いつもこう正義の味方をやってくれるさるんで、だ僕たちもこう感情移入すごくしやすくて、でね、ある時に、もうちょっと大きくなったくらいにですね、森田健作さん主演の俺は男だ、これね、これのねゲストの回がね、すごく鮮烈に覚えてて、森田健作さんの相手役の早瀬久美さんが、吉川君って、この吉川美沙夫というね、バトン部のキャプテンがいるんだけど、うん、これがちょっと主人公のこと、森田健作さんのこと好きなんだけど、まあ言えない、まあ今でツンデレみたいな、でたまたまその主人公だから、まあモテるわけだ、ね、小林浩二君という役なんだけど、剣道部、でこれがモテるからなんかでねちょっとねやきもち焼いてね、拗ねて、なんか海でね、なんかボートに乗って一人でね沖へ出ちゃう、そしたらその時にボートがちょっとひっくり返っちゃって、
はい、
溺れちゃうんですよ。で、その溺れる吉川美沙を助けたのが、石田信之さんかなと、ね、石田信之さんかなと、で、ちょうどそこで取り掛かるんだよ、石田信之さんの役の青年が、ね、で、こう、なんか海辺で遊んだら、そう覚えてる、で、こうって、で、こう自分はその吉川美沙をブクブクブクってこう、記憶が半分も朦朧としてる、で、それをこう助けて、いわゆる人工呼吸をするんですね、で、人工呼吸をするんですけども、うぶな話よ、これで後にまあ息を吹き返して、で、記憶をなんか辿っていくと、あの時人工呼吸をされた、つまりマウスツーマウスだから、
まあそうですね、
マジ、まあ、唇を奪われてしまう、しかも水着を着てたんだけども、人工呼吸の時は胸の部分を締め付けを外さなきゃいけないから、いわゆる水着を取られて、まあ、あの唇を奪われたみたいなことで一人でこう悶々としてしまって、でその相手が石田さん演じる青年ではないかっていうね、ふうにこう思いながら、でもそれがあったから命が助かったわけで、でしかもその自分がこうおぼろげながらのあれの中で、その彼のこうしてるねネックレスがね、魚のネックレスがね、こう自分の目の前にこうチラチラチラってあるんですよ。で、あ間違いない彼がしているそのネックレス、だからいいのよ別に隠さなくてもみたいなことで、ありがとう私別に気にしてないからみたいな強気な女の子なの。だけど言われた石田さんも、あ俺を誰かと勘違いしてるなみたいなね、でもここはどうしたもんだろうみたいな、でもこう言うべきか言わざるべきかみたいな、なんかそういうような葛藤があって、で実はその本当に助けた人っていうのは、町のお医者さんだった、お医者さんが実は通りかかって、人工呼吸もした、でその人工呼吸をしようとしてるところに石田さんが通りかかったんで、おい早くまだ119番だみたいな、
なん
か
棚ぼたみたいなもんだ
そうそうそう、でその時にそのお医者さんが落としたネックレスをたまたま石田さんの青年が拾ったんで、
あららら
で、だけどちゃんと正直に罪の意識じゃない、別に何悪いことはしてないけど、勝手に吉川美沙夫は勘違いしたわけだから、でだけどちゃんと正直に話してて、で実はそのお医者さんは吉川美沙夫を見てくれたお医者さんだったんですよね、でそのお医者さんが実は多感な女の子だからね、そんな、マウスツーマウスなんつったらね、踊れちゃうだろうから黙ってたんだよみたいなことで、でもまあ最後はそういうことで、まあ気にすんなよ、まあ、命が無事でよかったなってことで、吉川美沙夫も納得して、まあ、ハッピーエンドになるっていう、でこのお医者さんを前田銀さんがやったんですね、その時の石田さんがやっぱり僕らとしてはその、ミラーマンの延長だったのは、やっぱり僕らもう高校生ぐらいですから、でやっぱりそういう青春ドラマを見てて、でああでも正直にこうね、だから別に悪い人ではないので、 だからその回がね非常にね鮮明に覚えてる。俺は子供だ。ちょうど中学か高校ぐらいの頃に帯で再放送やってたんですよね、夕方。だそれでもう毎日学校から帰ってきちゃう、それを見てて、したらそこに、あ、石田さんが出てるっていう、これがね、めちゃめちゃこれね、鮮明に覚えてて、石田さんに会ったら今度言おうとか思ってね、だからそんなぐらいだから、もうとにかくテレビで見ていた、ね、そんな思い出のね、うん、数々だったんですけれども、でそんなね私が石田さんとやっとお会いする日というのがこれがありまして、もうねこれ15年ぐらい前になると思うんですけれど、テレビ朝日かなんかで、ヒーロー同窓会みたいな、
あ、宮内ちゃん、
はい、そうです、そうです、宮内秀樹さん、坂大輔さん、池田俊介さん、はいはい、そして石田信之さんと、でみんなでね、あそこの、
あの麻布の
麻布十番温泉、
ね、ちょっといい、ちょっと喋って、
ぜひぜひお願いします。あのその話を聞
きたい、あの時にね、はい、あ、いや宮内ちゃんがね、
はい、
怒ってねなんだよなんでこんなに疲労の、あ、疲労じゃない、あの麻布の麻布十番の温泉なんかに来なきゃいけない
ヒーローの同窓会なの
ね、おかしかったよ、ね、まあ、それだけ、
ね、いやいやいやでもあの時にこう皆さん揃われて、でそこへちょうど、まあ、一応ここでヒーローたちが同窓会をしていますっていう体で、でそこにあの、アダモちゃんのね、はい、島崎敏郎さんが、まあ、レポートで、レポーターで訪ねてきて、でいつもこうやって皆さん宴会してるんですかみたいな、はい、なんかとっても当変僕な質問をしてて、でその頃ちょうど僕はあのバンさんと池田さんのダブル機械だの本をちょっと出版するんで、それであの一緒にそういうちょうど機械だから25周年かなんかですね、だから25周年企画のちょっといろんな運営をしてたもんですから、それでちょっと現場一緒に入ってって言われて、でなんかちょっと面白そうな質問あったらちょっとあのアドバイスしてよみたいなことで僕現場入ってたら、そしたら石田さんがいらっしゃったんです。
あの話しました、
はい、でその時にで実はその前にあの石田さんがね、あの後でちょっとメールもご紹介したいなというのがあるんですけども、仮面ライダースーパーワンの番組で、ちょうど
それね、はい、あの分かんなくて、
はいはいはい、
で聞いたんですよ、
はいはいはい、
そしたら出てるっていう
王子の役だね、はい、でそのまあ結局怪人に、まあ、襲われる、でその時の、まあ、カマキリの怪人がいるんですけど、これはそのこのカマキリの怪人が次の番組で仮面ライダーゼクロスっていう、まあ仮面ライダースーパーワンが9番目の仮面ライダーで、次の10番目の仮面ライダーのゼクロスってやつで、いわゆる怪人が再生軍団ということで、いろんな怪人がまあいろんな歴代の仮面ライダーにかかった怪人たちが集まってくるときに、そのカマキリ館っていうカマキリの怪人がそのゼクロスに出てくるんですよ、そのまさに石田さんを襲った、
あ、はいはいはい、
その怪人を僕がやってたんです。
何か
こうそうそうそう、カマキリのカマカマキリで、はい、で僕の時はもうその手のカマキリの部分がもうなんかなかったんで、普通に手袋も普通の黒手袋で、じゃあちょっとカマキリっぽいのなんかないのかなったら、大釜が、装具であったので大きなカマ持ってブンブン振り回したりしたんですけ ど、ね、でちょうどそのあこれあれだよ、石田信之さんが出た回のこれ怪人だよなと思いながら自分は演じてたんですけど、で初めてその麻布十番動画した時に、実はあのカマキリのやつやらせていただいたんですよって言ったら、あ、そうとか言って、すごいいい撮り方だよ、そう、その時の、ね、写真をねちょっと今日持ってこうと思ったんですけど、
あ、持ってくればよかった
の、であの次回、あ、次回で、あの握手していただいて一緒にお写真を撮っていただいたのが最初だったんですね、はい、でそこからこうその後はだから今度あの前の番組の時にちょうど5本を、さよならミラーっていう5本を出された時に、そのちょっと、まあ、じゃあ宣伝の協力させてくださいということで、番組で、あの5本を取り上げさせていただいたりとか、それぶりですから8年ぶりでございます、あら
早いですね、
早いですよね、時の流れで、でもなんかそんな風にそれぞれのね、何かこう思いっていうのがこうリスナーの皆さんにもあると思いまして、で今あのメールがいろいろ来ておりますが、いろいろとお答えいただいてよろしいですか、
はい、
お願いします、
ラジオネーム埼玉県もさきちさんからです。マスターアレーナさん、 鈴木みしおさんの初恋の人で、仮面ライダースーパーワンでカマキリガンに花嫁を奪われたというイスマエル王子役をされていた。
イスマエル
王子、はい、石田信之さん、こんにちは。
こんにちは、は
い、石田さんご出演にあたりミラーマン必死に研究中です。さよならミラーマンの本を読みながらミラーマンを見ると100倍楽しいですね。
ありがとう。
はい、質問させてください、うん、はい、これまで俳優をされていて一番大変だったエピソード、嬉しかったエピソードを教えていただけませんでしょうか。
そうですね、大変だったって、もう常にやっぱり仕事っていうのは楽しさと、うん、大変さの、ね、うん、このせめぎ合いの中で成立するもんだと思うんでね、
はいはいはい、
だから、うん、これが一番大変、これが一番楽しいっていうのは、うん、もうないですね、
うん、
それに好きか嫌いかでね、
うん、
僕は仕事大好きなんで、
はいはい、
もう体が動かなくなるまで仕事をやっていたいなって思ってるんで、うんうん、これが楽しい、これが、
辛
いとかっていうことはありません、
う
ん、
はいですね。
なるほど、
そ
う
か、
はい、うんうんうん、
スキッとしますね、
うん、はい、ですね。じゃあ続きまして、まだまだいっぱいあるので紹介させてください、
はい、
ラジオネームキヨタンさんからです、
はい、
こんにちは、いつも石田様のご活躍に注目してます。
こんにちは。
質問ですが、はい、デビュー当時と現在でお芝居に対して意識はどう変わりましたか、お答えいただければと思いますっていうすごい質問なんですけど。デビューの時と今で、うん、
全然変わってます。初心もうまんまです。
忘るべから
ず、うん、もう本当にね、これだけはね、もう声を大にして言いますけども、うん、何にも変わってません、
うん、
いつも必死です、
うん、
いつも必死、はい、必死にやって、
うん、
だってこれでいいってことはないんですもん、
はいはいはい、
ね、満足なんてないでしょ、
うん、ね、
だからいつもやって、台本読んで、うん、自分で芝居を作ってやって、はい、うん、いつも後悔しながら、次回はここはこうやるのをやめようと思っても、また同じような間違いを繰り返しながら、
うん、
一個一個ね、
うん、はい、
まあだから死ぬまで勉強。
変わらずっていう、
変わらずっていうのは、
うん、
はい、
はい、
清田さん、よろしいでしょうか、うん、
じゃあ続きまして、はい、ラジオネーム赤井五郎さんからです、
はいはい、
小説鏡面世界の男第2部はいつ頃完成しそうですか。
完成してます。
あ、お
してる。してるってよ。
また
あのね、
はい、
で、まあ、今ちょっと出版社の人に見てもらってるんですけれども、はい、本で出すか、
ウェブ、インターネットのウェブ上のウェブ書籍、そうですね、ありますからね、
で出すか今ちょっと模索中っていう感じですね。
ちょっとお待ちくださいっていう、
ね、ちょっとお待ちくださいっていう、
おお、もうできてるんだ、お楽しみだ
ですね、
はい、
はい、続きましてはアンパン社長さんからです、
はい、
皆様こんにちは、石田信之さんに質問です、
はい、
ブログによく出てくる娘ちゃんはお孫くんたちと顔似てますか。ブログを見ていると頼りがいがありそうな感じなので気になってました、うん、あと今まで舞台などをやってきて苦労した点を聞きたいですという、
うん、
まあ、
ブログに出てくる、
ね、今言われてるわけですね、
うん、そうですね、
はい、そうですね、まあ、うん、どうだろう、
うん、
何か僕に似てるのかな、うん、多分僕に似てるんじゃないかなって目のあたりとかね、
は
あはあ、多分僕に、
はあ、やっぱ娘さんはね、男親に似てるん
ですよね。そうですよね、
はあ、
ちっちゃい時、はあ、寝てる姿、はあ、とか見てると、はあ、もうそっくりでしたね、
はあ、もう戸籍謄本だったわけですよね、はあ、印鑑証明だった
わけですね、はあ、だから、あと2人子供、まあ僕にとっては孫ですね、
は
い、
お、はい、
いるんですけれども、はい、その下の子はやっぱり娘の方にちょっとなんとなく似てる、
似てる、
うん、男の子
です
、ね、ちょっとお孫さんいらっしゃるんですね。
そうなんです、
ちょっとびっくりでした、
ね、若いグランパですよ。こんな素敵なグランパだったらいいな。
いいですよね、おじいちゃんミラーマンだったらいいな。
いいな、すっげえ自慢だよ。お孫さんは可愛いですか。
うん、まあ、そうですね、
はい、
たまに会うと、 いつも愛想笑いしてきますよ。
あでもね、もうやっぱりね、今すごく普段の 目がすごい優しい目をされてるん
ですけ
ど、は
いね、
特にまた今、
ね、ね、ひにゃっと
ミラーマンの優しさを見たね。
はい、
あそうですか。うん、でもね、なんかちょっともうだけ。
もう一個舞台などをやってきて苦労した点はありますか、ね、という。いや、
さっきと同じで、まあ苦労っていうか、やっぱり。はい、もう何十年やってても、初日、
初日、はい、
ドキドキしますね。本当にね、ドキドキします。なんか苦労じゃないけれども、その緊張感が、ね、
はいはいはい、
いいのか悪いのか分かんないけども、だからいつも真剣に取り組んでるってことです。
はい、
で、まあ、この今舞台というお話が
ありましたね、
出ましたけれども、なんと今度また舞台をされるということでちょっとお話を伺いたいなと思うわけでございますけども、はい、まあ、今月のもうね、8月の、
ね、そうですね、
27日から8月の30日までということでね、阿佐ヶ谷にございますザムザ阿佐ヶ谷、あの有名なところです。ここ
そうですね、これ地下に入っていく素敵な劇場で、ね、
昭和っぽい感じ、
そうです、私はこの劇場すごく大好きです、
ね、はい、阿佐ヶ谷ラピュタの映画館もね、
そばにありますね、
ここですよね、はい、そこで、なんと冬季夏の日というお芝居がございまして、この脚本演出を石田信之さんがされるということでございますが、はい、あら、こういう舞台演出なんかいうお仕事もじゃあ結構前からされてたりするんですか。
はい、いや、そうじゃない、これはね、再再演になるんですけど、
そうなんですか、
本当に最初にやったのが、2007年かな、
はいはいはい、
三軒茶屋の小屋で、
そうですか、
かけたんですね、はい、うん、その後麻布の、
はい、
ホールで、やりまして、
はい、
で今回このの倉科亮先生、
はい、に制作組織、
組織でやらせていただくことになったんです。まあこれ特攻隊のお話で、特攻隊の女性から見た、その送り出す、人の、なんていうのかな、
思いみたいなところが、
こうだからもう右も左もないね、はいはい、もうそのまんまの、もので、書いて、で演出していこうかなと、まあ、書いてあるんでね、
はいはいはい、特攻隊の送る女性からすればその切ないね、まあ、お国のためとは言いながら ね、
そうです
ね、やっぱり愛する人をね、特攻隊ですともう、まあ、ほぼ帰ってこないっていう時
代で
しょう、
そうですね、
まあ、ちょっとついこの間もね、そういう最近そのいろんな国会の問題でね、いろんな不安で、もちろんも
う、ね、
いろんな方たちが戦争は絶対しちゃいけない、
うん、
でみんな我々もそう思うし、はい、誰もがそう思ってるのに、じゃあなんであんな法案をなんてね、こともありますけども、いやでも本当その、まあ、8月ですからやはりね終戦の、やっぱりね、8月15日の、ね、終戦記念日というのもあって、ね、はい、これ特攻隊の話ってやっぱりこう、後世にね伝えていくべきお話ですよね。で今回、石田さんが脚本演出をされる、はい、ということでございます、どんな方が出てるかと思っていろいろねちょっと見ましたら、阿部裕二さんってこれ朝の
『ス
ッキリ』で同じもの
の顔が
加藤さん、加藤さんまた事件が起こりました。もともと俳優さんでね、特捜最前線の、
ね、
後期の方ではレギュラーでやってらっしゃるしてたんでね、人はもうかっこいいね、ですけどこう3枚目もやっちゃうようなね、あ、阿部さんかっこいいよね、あとすごいな、金剛寺武
さんって、
エアギターでおなじみの、
そうですね、あと私深夜のドラマとかで あれですね、刑事の役をやってるのをよく見てまして、
そしてあ風間鶴ゆきさん、
そうですね、
セーラー服と機関銃とかね出てましたけど、うわもうすごい方たちがね、こう出られるんですね、
ですね、
まあ、あと若手の方もねたくさんいらっしゃって、
ね、
こういう劇団みたいなのでこう集まってるとかそういうことではないですか、
まあ、これはプロデューサーの方が、僕は、はい、キャスティングには一切はいはい、あまり携わらなかったんで、あれですけれども、
でもね、あの若い子たちがこういっぱい写真載っておりますけれども、ね、はい、ね、うん、国を思う心、人を、家族を、恋人を思う心というね、そういうサブタイトルがついておりますけれども、はい、8月の27日、うん、木曜日初日でございまして、
どうぞよろしくお願いします。
8月30日までね、全7公演ございます、うん、ザムザ阿佐ヶ谷で、全席自由ということでございます。お問い合わせ先言っておきましょうね、うん、東京シネマアカデミー、うん、電話番号が東京 03-6277-3508 6277-3508でございますね、うん、はい、でもちろん、さっきもねちょっとお話ありましたけど、はい、石田さんのホームページとかそういうところを見て
みると、もちろん、ブログから石田信行、はいはい、オフィシャルサイトの方に、はいはいはい、石田信行 .com かな、
の方に、じゃあもう今こちら、ね、今これを、ね、聞いてくださってます、はいはい、そこです、はい、そこをクリックすると、はいはい、石田さんのところホームページに向かいます、はい、そのボタン、それを、はい、そこをクリックしてください、はい、そのこと、
あとあれですね、カンフェティでチケット購入できるので、はい、カンフェティは結構サクッとできるやつなので、よかったらやってみてください。
なるほど、
そうなんですよ、演劇はこのカンフェティでよくチケット取ることが多いんですけど、
便利だよね、
そうなんですよ、
ネットはいいね、また
そういうところがすぐね押せるんで便利ですね。
ね、じゃあこうやって若い方たちをこう育てながらまた、
ね、そうですね、いいですね、
楽しいですね、じゃあ ね
また また別の本も今書いてますんでね、
そうなんですか、ね、
やっていきたいなと思ってます、
はい、うん、ね、先ほどの小説のお話なんかも ねもう脱稿してるということですので、はい、これも楽しみですし、うん、ね、さっきちょっとね、それこそブログのお話が出ましたけれどもね、はい、こうやってブログでね、今こう、うん、どういうことやってるよなんていうのがこう、うん、ファンの方にね伝わるっていうのも、昔じゃなかなかね、こう、
そうですよね、
伝達方法ってのはなかったですけど、うん、今はね、
ね、うん、もう最初やっぱり抵抗ありましたよ、ブログっていうのは。
ああ、そうですか。
何かさらけ出すみたいで、ね、今では絶対に出したらダメって言われて教育されて自分でこうやってきましたんでね、はいはい、それが何か自分のね、恥部を全部さらけ出す、
いやー、でもこういうこう特にまた昔我々の世代なんかだと、はい、こうやって石田さんが今もこうやってね、活躍されているっていう姿を、うん、で本当におかわりにならないですよね、
そんなことはやっぱり年取りましたよ、
いやいやいや、でも本当若々しくてらっしゃるんでね、うん、はい、だからもうこれからもね、だからこう脚本とか演出とかそういうね、うん、お仕事もいいんですけど、俳優さんとしてもね、やっぱり
もちろん、はい、やっていきたい、やっていく、もう、とにかく芝居するの好きだしね、
はい、いいですね、
仕事好きなんでね、はい、頑張っていきます、またよろしくどうぞ、はい、お願いいたします、
はい、よろしくお願いします。では、最後になりますけども、はい、今じゃこの番組を、はい、聞いてるファンの皆さんにですね、はい、なんかコメントをいただけたらと思いますが、はい、お願いいたします。
そうですね、まあ、芝居を、まあ、とにかく見に来ていただきたいというのと、はい、とにかく健康が一番なんで、皆さんもお体ご自愛ください、
はい、
ということで、はい、よろしいでしょうか。
ありがとうございましたということで、今回のゲストは石田信行さんでございました、はい、
どうもありがとう
ございました。ありがとうございました。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。石田信行です。皆さん、冬季夏の日ぜひ見に来てください。8月27日から8月30日までです。ザムザ阿佐ヶ谷というところでやっております。8月30日は僕の誕生日なので、その日に集中しないように分割していらしていただければ幸いです。よろしくお願いします。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。うっそぴょーん。
いやー、ちょっとね、うん、今日は社長とはこの後ね、はい、打ち上げでちょっと2人でしみじみとミラーマンチで語っちゃおうかなと思いますけど、はい、なんかね、うん、僕らのやっぱ心のヒーローがね、うん、こうして今もヒーローであり続けてくれてることが、うん、なんか僕もなんかちょっと今日は小学校の時の自分に戻ったようなね、うん、なんかそんな気持ちで、うん、だからなんかいつまでもなんか現役でね、
そうですね、
はい、体に気をつけて、うんうん、もうね、ヒーローの言うことはもう何度も聞くから、うん、体に気をつけます、頑張ります、これからも 一生懸命仕事しますって言って、
はい、
さあということで、前々回のサイン色紙プレゼントですね、はい、ニュージャック拓郎さんでしたね、
はい、愛知県の鳩さん、そして、山形県の気力変身さん、そして高知県の里丸さん、以上3名の方に当選しました、
はい、おめでとうございます。色紙をお送りいたします、はい、そしてもちろん今回のですね、石田信之さんのサイン色紙も3名様に、はい、差し上げたいと思いますのでね、ぜひ、熱きメッセージを
そうですね、感想などを書いて、
はい、送っていただければと思います、はい、ということで、まあね、これから夏休み今真っ盛りでございますけれども、うん、暑い暑い言ってらんないです。とにかくイベントがいっぱいございますの で、うん、ではい、またあの8月の、はい、ね、コミケの夜、ね、ね、14、15、16あたりでございますか、
はい、
お台場ゼップ東京でね、アニメジャパンフェスティバル3日間ございまして、
はい、
今年はね、
うん、
初日がアニソン女子部、
そうですよね、
2日目がアニメじゃない、スーパーヒーロースピリッツ、
はい、
そして3日目がスーパーアニソンスピリッツ、うん、ということでね、
はい、
さらに夜中にはね、うん、金曜日の夜中にはかけちゃんたちの萩山博信さんたちの、はい、愉快な仲間たちもございますし、うん、とにかくですね、まあ、うん、もう盛りだくさんでございますけれども、うん、スーパーアニソン最終日の方にはですね、
はい、
尾藤勲さんが初登場でございます、
はい、
ね、明日のショー歌ってほしいね。ね、どうなんですか？
わかんない。
ね、でそれを横で聞いてた佐々木勲さんが、
はい、
何曲ビト歌うんだ、1曲で返すのよなとかなんか言ったけど、どうしようどうしようみたいな。
あらあら、
であと中川ショコタンも来てくれますし、ね、また賑やかにみんなで盛り上がると思いますし、あと今年はですね、初日のアニソン女子部に何かがあります。
うん、何か？
何があります？
何かって何だろう？
はい、なんか、うん。ね、女子部ですから、うん、あれは基本的に女性しか
出
ないですけどもね、
はい、
うん、ステージを探してみてください。
何、うん、だろう、
どっかに誰かがいます。
へ
ー、俺、はい、参考になってですね、まあ、いろんなイベントございますけれども、
はい、
ぜひぜひ、夏バテしないように皆さんお元気でね、
う
ん、8月の最後29日はちょっとね、NOB のぶちゃん連れて一緒に大阪でライブなんかもやろうと思ってますので、ね、
はい、
いろんなところはまたもろもろは、うん、ホームページ等でチェックしてみてたいと思います。ということで、今回はここまで。お相手は私、ショッカーオーロと
貝原玲奈でした。
せーの、
まったねー。